皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤雅美です。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのは、シティ FM 静岡、FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は住屋社長の矢田武さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。住屋の矢田です。
それではお話を伺う前に、住屋社長の矢田武さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。矢田武さんは昭和39年の生まれで、兵庫県のご出身です。神戸信用金庫、オリックスクレジットを経て、平成9年 CD、DVD レンタルのツタヤを運営するカルチャーコンビニエンスクラブへ入社され、今年2月住屋社長に就任。多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話を進めください。
はい、矢田さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところおいでいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
今紹介聞いておりますと、はい、兵庫県のご出身。
そうですね。
兵庫県はどちらですか。
兵庫県は今は西宮市ですね。以前はその隣の川西市というところにおりました。
非常に立派な住宅がたくさんあるようなところですね。
はい、そうですね。大阪に近い、まあ、大阪のベッドタウンですね。はい、
どうですか。お父様なんかあれですか。
はい、
仕事は。
父はサラリーマンをしておりまして、まあ、生まれたのが父の転勤の都合で、名古屋にいている時に、私が生まれまして、まあ、それから4年間は名古屋におりました。まあ、その後は兵庫県に。
それやっぱり兵庫県が。
そうですね、地元になりますね。
ついてから、はい、ふるさとということになるんでしょうか。
はい、
で昭和39年1964年ですから、
はい、
ちょうど東京オリンピックの時
に生
まれたんですね。
まさしくそうですね。
ちょっと忘れられない。現在44歳。
そうです、
はい、若いですね。
うん、
どうですか。小中学校時代なんかは特別な思い出っていうのはどうなんでしょうか。はい、
そうですね、まあ、小学校の3年ぐらいから、リトルリーグで、野球やってまして、まあ、たまたまですね、その当時住んでた家のすぐ近くに、今ヤクルトの古田監督と、まあ、一緒にリトルリーグで野球をしてたっていう思い出があります。
すごいですね。
うん、
彼はすごいですけど、私は大したことなかったんですけどね。
古田監督は、まあ、選手としてもすごかったけど、はい、監督としてもなかなか有能だな。
そうですよ、ね。ま
あ、選手会の会長としてね、難局を乗り切ったということがあるんですけど、小さい時からあれですか、頭も良かったですか。
まあ、頭も良かったですし、スポーツは何でもできるタイプでしたしね。本当に野球やってても、もう僕らと全然違うレベルでしたね、当時から。はい、
もともとキャッチャーですか。
まあ、体型が結構昔はぽっちゃりしてたんで、見るからにこうキャッチャータイプということで、もう小学校3年生から彼もキャッチャーやってましたね。
ちなみに矢田さんはどこ。
私はファーストを守ってました。
はい、多分お上手だったんでしょうね。
いい
違った道を進めプロ野球の選手監督になったかもしれませんね。小中高等学校はずっと地元ですか。は
い
は
い、ずっと兵庫県でございます。はい、
ですか。大学もそうですか。
大学はそうですね、自宅が兵庫県から通える範囲の大阪の大学の方へ行っておりました。はい、
で部活ってクラブ活動とかですね、同好会とかそういうのも。
そうですね、まあ、あんまりその辺はやらずに、まあ高校ぐらいまでは音楽バンドやったりしてました。
そうですか。
はい、
ちょっと今の仕事とは 全く無縁ではなかった
結果的には当時そうやってやってきたことがつながっているっていうことになってますよね。
それで大学を卒業されてまた地元の神戸信用金庫に入られたんですか。はいは
い、そうですね。神戸が好きだったということもありまして、地元の信用金庫に入りました。
で神戸信用金庫に入られて、はい、そこに何年おられたんですか。
ですね、これは若気の至りだったんだと思いますけど2年で辞めました。当時ちょうどバブル全盛の時代でして、もう少しこう大きな仕事がしたいなみたいなこう思いで、当時、オリックスという会社がね、ちょうどオリエントリースからこう社名変更して阪急ブレーブスを買収したっていう、こうそういう時代だったんで、なんかこう楽しそうだなっていうことで転職をしたわけですけども、
はい、それからまた転身されたんですか。
そうです、これまた全然、違う業界ですね。カルチャーコンビニエンスクラブというこれはあれですね、ツタヤを運営している本部なんですけども、そちらに転職をいたしました。
ツタヤ そのホールディングカンパニーみたいなところですか。
そうですね、ツタヤは今全国で1300店舗ぐらいお店があるんですけども、そのほとんどがフランチャイズ契約で各地元の企業様が経営していただいてまして、それの、取りまとめをする本部という、そういう会社ですね。
そうですか、はい、神戸信用金庫、それからオリックスクレジット、はい、カルチャーコンビニエンス、はい、全くこうみんな違うんですね。
そうですね、最初の2つは金融というジャンルで、つながってましたけど、ツタヤっていうのは全然こう畑違いなんですけども、当時こうスーパーバイザーっていう仕事がこう加盟企業さんを、ご指導差し上げる、そういった仕事があるんですけども、それがやりたくてツタヤに入ったんですね。
しかし現在そのツタヤさんっていうのは北海道から沖縄まで全部出店してるんですか。
ありますね。
全摘してるんですか。
出店してない県は全国にはないですね。
そうですか、はい、すごい何て言いますか、直接、直営店が100店余りっていうけど、その提携店が1100かいくつがあるわけでしょ。
はい、はい、そうですね。
割とその企業規模事業規模に比べて、知名度って言いますかね、
はい、
静岡では今まであんまりそのなかったっていうような気もするんですけどね。
そうですね、静岡だとこうレンタルだけ取り扱ってるお店が結構多いんですけど、もう他の地域行きますと、さっき言いましたようにその本があったりですね、ゲームのリサイクルがあったり、CD、DVD の販売があったりということで、お店の規模も結構大きくてですね、今一番大きいお店だと1000坪ぐらいのお店がありまして、かなりお客さんの数もですね相当来られるような、そんな大型の店も最近多くてですね、ですから今私こう住谷に来てますけども、そういうお店をですね、1000坪はなかなか静岡市内では無理だと思いますけども、そういったお店はこれから住谷として、展開していきたいなっていうふうには思いますね。
なるほど。 76.9
FMI 爽やかな話室は住谷社長の矢田武さんをお招きしております。
矢田さん、そういう中でですね、はい、スーパーバイザーみたいな形で業務提携店と、はい、もう指導したりなんかしてさまざまな営業企画なんかやってこられたと思うんですけども、はい、で、静岡の住谷さんと事業提携をして、はい、2代目の社長さんということになるわけですか。
業務提携をしてから、私が2人目ですね。
ね、はい、住谷さんそのものはね、もう100年の歴史がありますからね。2代目で、それで その静岡が来たきっかけっていうのは自分で手を挙げたとかそういうこと、まあ、これは会社の方で言ってもできないという
、そうですね、普通
のサラリーマンとは何ですか、
はい、行けと行ってちょうだいと言われたので快く受けましたということです。
その時どんな印象を持ちました、静岡行けっていう
のは。まあそれまでにですね、私も蔦屋の方で、まあ、住屋さんが蔦屋と提携をされた時点からまあ、ある程度ちょっと関わってた部分がございましたので、
う
ん、
そうですか。
でそれとまあ、社外役員もその1年ぐらい前からやってましたので関わりはありましたので、まあ、そういう意味では違和感はありませんでしたですね。
うんうん、ただ角谷さんは今までは基本的にはソフトとハードと両面をやってて、で、はい、ハードは切り離してソフト部門と、
う
ん、で提携をするということ、
はい、今はもうソフトの販売ですね。
そうです
ね、
はい。まあ、蔦屋さん その本社機能そのものがソフトは中心ということでしょうかね。
そうです、はい、そうです
ね。ハードの面はあまりおやりになっていない、はい、ということ、
そうですね。
それにしても全国に展開しているというのはすごい話ですね。
はい、
まあ、知られざるというと知らない方が悪いのかもしれませんけど、巨大企業ですね。
そうですね、大きくなりましたですね。はい、
その頃入社した頃はそんなふうに考えてました。
いや、私入社した頃まだ600店舗ぐらいだったですかね。ただ、まあ、創業者の増田宗明っていう社長がやっぱりその創業当時から全国に3000店舗作るんだということをずっと掲げてましたので、ですからそれからするとちょっとまだペースが遅いなっていう部分はありますけどね。
うん、なるほどね。はい、でところで、はい、まあ、業務提携して、まあ、はい、角谷さんのソフト部門と、はい、まあ、提携してやって、はい、でその後 その営業状況っていうのは どんなふうな具合でしょうか。
そうですね、まあ、角谷が、メインに扱ってますその CD、DVD の販売ですね、この業界そのものがですね、10年前のピークから半分近くにこう縮小してきているっていう、やはりその影響を受けているっていうのは事実ですね。ですからなかなかこう、うまくいっている部分とこれからもう少しやっていかないといけないといけない部分があると思いますね。
非常に難しいところですよね。はい、しかしそうかといってやっぱりその、まあ、CD にしろ DVD にしろですね、はい、その他本にその他にしてもやっぱり我々の感覚でいうと、まあ、ネットで、ね、はい、手に入れるとか、はい、ダウンロードするとかさまざまな方法もあるんですけど、はい、やっぱり自分で手に取って、ね、はい、触ってみて、
そうですね、
これで、まあ、裏返したりなんかしながら見てね、
はい、
うん、これはこうだなとか、 なんか自分で納得して買うっていうのがないとね、はい、頼れないんですよね。
そうですよね、そうだと思うんですよね。
だから買ったっていう意識がなくなっちゃうんだよね。古いのかね。
でもなんかそれは人間の本能じゃないかなというふうに思いますよね。今こうネットでダウンロードってこういろいろ世間で騒がれてますけど、パソコンでダウンロードされる方って実はそんなにおられないんですよね。
あ、そうですか。
携帯電話 の、 着歌フルって言われる、あれでダウンロードされる方は今結構増えてますけど、まあ、あれは結局聴きたい曲1曲だけダウンロードするっていうことですから、やっぱりそのアーティストが持ってる楽曲をまとめて聴こうと思うと、やっぱりアルバム1枚手に取ってということになると思うので、そこはまだまだそのお店としての、意義っていうんですかね、お客さんに提供していけるものっていうのはあると思いますね。
まあ車にね、ハードディスクにこう、記録するにしてもですね、はい、一曲入れたところでしょうがないんじゃないかって感じですよね。アルバムで入れなきゃ意味がないからね。だから私なんかやっぱり買ってうちでそれを会社でも聞くし、
そうですよね、
だから車でもそれ入れちゃってね、まあ、聞いてるんですけれども ね、
そうですね。
なんていうかネットでダウンロードっていうのはどうもやっぱり違和感があるんだな。古いんだねやっぱりね。
そうですね。
でどうなんでしょう、まあ、はい、そういう意味で言うとですね、まあ、角谷さんと提携して角谷ブランドを残してくれた、
はいはい、
まあ、これも私どもにとってみれば、やっぱりそういう音楽関係とかですね、はい、映像関係っていうのはもう 子供の頃から炭屋ってこういうふうに思ってたもん、はい、そのブランドが残ったのは良かったなっていうふうに思うんですけどもね、
そうですね、
ぜひそれは大事にしていただいてもありがたいなと僕も個人的には思うんですけど、
はい、
で将来のですね、はい、静岡店、まあ、業務提携しているところもあるんでしょうけど、
はい、
あの他の今矢田さんがそのエリアとしている担当している、
はい、
炭屋さん、
はい、
将来どんなふうな形に持っていきたいっていうふうに思って、
そうですね、まあ今まだ業務提携して2年ということで、まだまだこれからその蔦屋のいいものと、それから炭屋が持ってるこれまで培ってきたいいものをうまく合わせていくっていうところはまだまだ道半ばだというふうに思ってます。ですから蔦屋の持ってる例えばレンタルだったり本だったりっていうそのパッケージと、それにこう炭屋が持ってるその音楽というところのいい部分をうまくこうミックスさせた、先ほど言いましたちょっと大きいお店をですね、これから展開していきたいっていうのは強く思ってますね、うん、はい、
まあそこ行けば何でもあると、
そうですね、
いうふうにね僕ら、そうすれば、すぐ行きたくなっちゃうと思うんだよ ね、
うん、
私も CD なんかはね、うん、よく買うもんですからね、まあ、もちろん会社でももちろん買いますけどもね、はい、まあ、そういう意味で、まあ、そういう夢を実現できればというふうに思いますけどね、
FM ハイ爽やか談話室、炭屋社長の矢田武さんにお話を伺っています。
まあ、矢田さんの役割っていうのは2代目の社長として炭屋の基本的な方向性をある程度、
はい、
確立するような役割が多分あるんじゃないかっていうふうに思いますけどね。
そうですね、今本当に土台作りっていうところですね、はい、
なかなかこれも大変ですね。
まあいい経験させてもらってると思って。
でも44歳という若さ ね、
そうですね、
本当にね、もう人生で一番そのやりがいがある時期だというふうに思いますね、うん、はい、で仕事の話はまあ、あんまりこれ以上聞いてもしょうがないんですけれども、
はい、
少しその矢田さん個人の問題について立ち入ってお聞きしたいと思うんですけど、ご家族、
はい、
ご家族ですね、
はい、ええ、
まあ、生活の本拠はどちらにあるん
ですか。今はもう家族も一緒に静岡に来て一緒に生活しております。はい、
そうですか、
はい、
どちらにお住まいですか。
ですね、今そう池田の方ですね、はい、
でお子さん、
小学生が2人、3年生と1年生、まあ、2人とも娘ですけど、
うん、
はい、かわいい盛りですね。
そうですね、まあ、今しか多分相手にしてもらえないんだと思うんですけど。
どうですか、父親としての存在感、はい、夫としての、
そうですね、まあ女の子ですから、なかなかこう、まあ、ませてるというとあれですけど、手厳しい部分がありますよね、すでにね。もうなんか父親として見てもらえてないみたいなところはあるかもしれません、はい、
まあ40代っていうのは一番仕事をね、やらなきゃならない時期で、うちにいる時間帯もね、
そうですね、
ずれてるんですよね、子供さんたちとね。
ね、
だからこれどうしようもない話だけど、
はい、
だけどまあ子供さんちはやっぱり父親の背中を見てね、
はい、
育つんでしょうから、それはそれでまたね、はい、いいんじゃないかっていうふうに思いますけれども ね、はい、
そうですね。
でもお嬢さん方を連れてこられてるっていうのはね、これはなかなかね、
はい、
決断を要しますよね。
そうですね、まあずっと生まれてから同じ場所でね、家族は住んでましたから、まあ、今回初めて静岡に来たわけですけど、でも、まあ、静岡って本当に私も来て思ったんですけど、人が優しくてですね、こうで気候も良くて住みやすいところで、まあ、子供ももう友達がね、
うん、
たくさんできて、まあ、喜んでると思うんですけどね、いい経験になってると思いますよ、
うん、奥様は何ておっしゃるんですか。
まあ、私こっち来る前2年間東京に単身で、
う
ん、行ってたもんですから、
ああそうですか、
まあ、やっぱりそうやってこう家族が一緒にね、
うん、
住むということについては、まあ、そこはよく理解していただけてると思いますけどね。
高校生ぐらいになるともう完全にその、
はい、
なんて言いますか、家族で一緒に転勤になった場合ですね、
う
ん、家族で一緒に生活するってことが難しくなってくるようですね、
はい、
まあ、この時期が一番辛い時期だっていうようなことをよく聞きますけどね、
は
い、
そうですよね。ですから本当にもう今一緒に、ね、生活しておかないと、うん、大きくなったら相手してもらえなくなるかもしれないというのもありましたし、
それから非常に きちんとした真面目なねその雰囲気を立てておられるんですけれども、例えば生活や仕事でですね、はいはい、自分で、まあ、モットーっていうか座右の銘って言いますかね、
はい、
なんかいろいろあると思うんですよ、はい、私もいろいろメモしたりなんかしてたくさんあるんですけど、はいはい、その中で特に一つ挙げて何かいただいたらどうでしょうか。
そうですね、まあ、これは一つだけ、ありまして、ちょっと長いんですけども、心が変われば態度が変わる、態度が変われば行動が変わる、行動が変われば習慣が変わる、習慣が変われば人格が変わる、人格が変われば運命が変わる、運命が変われば人生が変わるという、
なるほど、
こういう言葉が結構いろんなところで使われている言葉だと思うんですけども、まあ、たまたま今の会社に入社して最初にこう、まあ、研修を受けた時にその時の講師から聞いた言葉だったんですけどね、あ、これはちょっとこう目から鱗だなというぐらいちょっと感銘を受けた言葉で、ね、今もこれは持ったままですね、うん、はい、
全ての原点は心だということなんでしょうかね、
う
ん、
そうですね、
それがずっとその
そうです、ね、
リンクしていきながら、はい、その人の人生を決定づけていくという意味でしょうかね、
まあ、要は心が変われば人生変わるんだよっていうことをね、うん、ここで言ってるんですけどね、
うん、なるほどね、ところで趣味とかですね、はい、好きなことって、まあ、仕事がお忙しいでしょうけれども、はい、まあ、子供さんの頃リトルリーグで野球やってたっていう、
はい、
それから学生時代にバンドもやってたっていうことです、
はいはい、
で今好きなことなんかやってることはあります？
そうですね、ちょっとなかなかこちらに引っ越してきてできてないんですけども、自転車乗ったりですね、自転車ですね、はい、あと、まあ、月並みですけどゴルフはまあ、やってますね。自転車はまあ、結構本格的な自転車に、
うん、マウンテンバイクみたいな、
ロードタイプのですね、うん、こうドロップハンドルになった、うん、かなりこう前傾姿勢で乗らないといけない自転車があるんですけど、
タイヤが細い、
タイヤ細いやつですね、
乗ってたことある？
いや、ないですけど周りに多いんですよ、
最近多くなりましたね、
そうです、はい、乗ってる人が
なんかたまげたんですけどね、そういう自転車100万円ぐらいするのもあるんだそうですね、
100万円するやつあるらしいですね、うん、見たことないんですけど、
自転車が100万円ね、
そうなんですよ、
車は買えるんじゃないかと思うけど、
ね、本当ですね、
どうなんでしょうね、
うん、
むちゃくちゃ軽いんですね、そういうやつは、
うん、そうなんです、
4キロ5キロぐらいで、うん、もう本当に片手で持っていってしまうぐらい、うん、
あ、はい、よくなんか折りたたみみたいな形で袋みたいなの入れてぶら下げてるっていう人もいますよね、
うん、あ、そうですね、折りたたみのやつもありますよね、はい、そういったロードタイプの自転車はこうタイヤ外せば、うん、カバンに入れて、うん、こう持ち運びができるようになったりしてますけどね。
自転車ってのは静岡は自転車の街って言われてるんですよね。
そうですよね、
全国で本当にトップクラスの自転車の保有率が高い、うん、はい、ただしその自転車マナーがいいかどうかっていうのは高校生を中心にしてこんなこと言ってまた高校生に怒られちゃうけど、まあかなりその乱暴な、
そうですね、
学校側でも厳しく指導してるようですけどね、うん、すごいね、うん、
最近携帯電話ね、うん、かけながら電話、自転車乗ったり、あとヘッドホンつけて乗ったりされるんで危ないケースがありますよね、
うん、またスピードが出てね、音が聞こえないんだよね、
そうですね、
だから、まあ、こう進路をね、歩いてるとき、うん、進路を変更するときにね、もう自動的に後ろを見返るっていうふうな、振り返るっていうかね、うん、そういう癖をつけないと怖いんだよね。
そうですね。
昔私30数年前に中国が初めて行った時に、北京飯店の前の大通りのところ自転車の洪水でね、
はい、
うわーって自転車が流れてるのを見て本当にたまげたんですね。恐ろしいような光景だったね。車なんか全然通らないけど、うん、自転車の洪水ですね。あれ何千台何万台ってあるんじゃないですか。それがザーッと100メートルぐらいの道路のね、広さんところに流れていくわけ、
うん、
すごい光景でした、まあ、静岡はそれほどのことはないんですけど、でも私の友人でもサイクル関係のね、
はい、
グループ作って NPO みたいな形でね、
あ、そうですか、
イベントなんかやってるのがおりましてね、
あ、
そういうのをまたね、
そうですね、
接触すると面白いか
もしれない、そうですよね、本当に自転車さんも結構たくさんありますしね、うん、ちょっとこれから本格的にやっていこうかなと思ってます。
ゴルフはお上手なんでしょ？
いや、そんなに、まあ、人に迷惑かけない程度ですけど。
まあそうしたらも
ね、スポーツ万能だし。
多分、ひどく上手だなというふうに思いますね。 でもなかなか実際にはその丸一日取ってゴルフに行く、
ね、今ちょっともうあれですね、こちら来てからゴルフはほとんど行けてないですね。
静岡はゴルフはたくさんあって、ね、ありますからね、行くにしては条件はいいんですけどね。
そうですよね、
皮肉ですね、ちょっとね
落ち着いたらぜひいろいろ行ってみたいと思いますけど ね、 はい。
で音楽とか読書なんていうのもこれもまあ忙しくてあれですけど、
はい、ね、はい、まあ音楽はもうずっと好きで聴、ね、いてますし、はい、まあ結構やかましい音楽がね、好きなんで、
どういう系統
あのいわゆるハードロックって言われてる
ヘビーメタとか
ね、そうですね、まあ年甲斐もなくまだ聴き続け、聞き続けてる、
ね、いますいます、50代でもいるんですよ、おじさんちはね、おじさんバンドにね、静岡にもいくつかあるんですよね、私の友人、若い友人でもね、そういうバンドを作ってまだね、やりたがってる人が
おられますね。
で結構うまいんだそう
ですね、そうですよね、
うまいかどうかっていうのは私に判断つきかねるんですけど、自分たちはうまいとこ言ってるわけね。あのグルメって言いますかね、
はい、
食べ物とかお酒とかそういうのはどうなんですか。
私はですね、まあ、食べ物はですね、いわゆるあの B級グルメですね、うん、まあ、あのカレーとかラーメンとか、うん、焼きそばとかあのそういった方が結構得意ですね。あんまりいいもの食べてないかもしれませんけど。
そうですね、私もどっちかっていうとね、そのフランス料理とかね、あまり高級なものはどうもダメなんですよね。やっぱり生まれのせいかな、やっぱりね、まあ、ちょっとしたね、その食べ物が今 B 級グルメって言われましたけど、はい、まあ、静岡はね、
そうですよね、
焼きそばとか浜田餃子とかいろいろ
ありますもんね。
この間もね、なんか九州でその、まあ、お祭りとかね、はい、イベントがあったようでありますけど、はい、いいですね。お酒はどう、
はい、お酒はそんなに強くないですけど、飲みに行くのは好きなんで、まあ、そこも人並みに、はい、やらせていただきます。
ところで、まあ、静岡へ来られて、はいはい、さっき、まあ、いいところだというふうなお話があったんですけれども、いる間にですね、
はい、
こんなことを個人としてやってみたいっていうことはありますか。
そうですね、静岡はやっぱりその自然が多いんで、うん、まあ子供とね一緒に来てるもんですから、まあこの機会に、まあ、休みの日はですね、できるだけこう子供とそういった自然に接する機会をね、持っていきたいなと思いますよね。
すぐ近くに山あり川あり、
そうですよね、海もありますからね、
そういうような意味ではね、非常にその、まあ、子育てって言いますかね、自然に触れ合う環境としていいんだろう。そうですね。で私は東京 の、 その湾岸地域にある何十階とかね、はい、もうすごいタワーマンションみたいな、
マンションね、
はい、ああいうところで育つ子どもさんっていうのはどういうことになるのかなっていうふうに思ってますけどね。
そうですね、外で遊ぶっていうことがね、体験できないっていうのはちょっとかわいそうだと思いますね。
まあ、そういう意味では静岡はね、
いいと思いますね。
手軽に自然と触れ合う、はい、場所が多いもんですからね。
そうですね。
で最後に一つ、私の FM 杯はですね、はい、やっぱり地域に密着した情報を収集し、はい、まあ、はい、まあ、神戸の地震の時も、はい、まあ、そういう役割を果たした、はい、その記憶もあるわけで、はい、まあ、それを目指してるわけですけど、はい、なんかこんなふうなことをやったらどうだという注文というか、そのなんていうんですかね、はい、そのなんかあったらちょっと。
そうですね、まあ、あれですけど、まあ、基本的に我々住屋がやってるその音楽とかをこうお客さんに提供していくっていうところでいうと、まあ、FM ハイさんも同じ役割を担っておられると思いますんで、まあ、そういった意味でその静岡の文化をね、こう担っていくっていうところで、我々と一緒にこれからもやらせていただければなというふうに考えてます、
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今朝の爽やかな和室は住谷社長の矢田武さんをお迎えしてお話を伺いました。矢田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、次週11月16日は共同通信社静岡支局長の坂田進さんをお迎えしてお送りする予定です。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。